教会の忠実な若い女性に話すのは光栄です。皆さんが交わした誓約を尊んで前進しているのが分かります。そして皆さんの徳高い生活が皆さんの先祖や現在の家族、将来の家族にとって祝福となることを私たちは知っています。ゴードン・ビン・ヒンクレー大官長が言ったように、一人の若い女性を救うことはその子孫を救うことにもなるのです。皆さんが聖約の道を歩み始めたのはバプテスマと聖霊の賜物を受けた時でした。それは毎週の聖餐会に続きます。聖餐会は皆さんがバプテスマの聖約を更新する神聖な場所なのです。そして今は神殿の聖約を交わす用意をする時です。聖なる神殿において得られる神聖な儀式と聖約は、私たちが個人として神の身元に帰り、また家族として永遠に一つとなることを可能にするのです。皆さんの先祖のために聖なる場所に立ってください。この地上に来るすべての人は脈々と続く先祖の子孫として誕生します。私たちは生来先祖との結びつきを求める気持ちを持っています。家族歴史と神殿の技に携わるとき、皆さんは先祖に救いの儀式を与え、自分の人生を先祖の人生に編み込んでいるのです。皆さん自身と皆さんの家族のために聖なる場所に立ってください。皆さんの義にかなった模範は、家族の状況に関わりなく大きな喜びの源となります。正しいことを選べば、家族を永遠に結ぶ聖なる誓約を交わし、守ることができるようになるのです。皆さんの将来の家族のために聖なる場所に立ってください。神殿で神経によって結び固められ、永遠の家族を里跡させることを決意してください。皆さんの徳高い模範と揺るぎない証を子どもたちの人生に編み込み、誓約の道を子どもたちに示すならば、子どもたちは真理によって祝福されるでしょう。私は最近開かれた青少年国際美術コンテストで、このような永遠の原則が表現されている作品を見ました。ミーガン・ワーナー・テイラーは写真をデジタル処理して構成し、10人の乙女というキリストの例えを現代的な手法で描きました。私はミーガンに会いました。彼女は10番目の乙女が何を象徴しているかを説明してくれました。徳と信仰を備え、神聖な神殿の制約を交わす備えのできた若い女性の主張を象徴して、ミーガンはこの乙女を描いたそうです。他の賢い乙女たちと同様、この乙女はたゆまず義にかなった生活をすることによって、自分のランプに一滴ずつ油を加え備えをしてきました。この乙女の髪が三つ編みになっているのに私は気がつきました。この三つ編みは、この若い女性の義にかなった生き方が無数の子孫に影響を及ぼすことを象徴しているとミーガンは説明してくれました。髪の一つの房は先祖を愛し敬う気持ちを示し、もう一つの房は現在の自分の家族に与える義の影響力を表し、三つ目の房は自分の人生が未来の信仰に編み込まれる様子を象徴していたのです。私が会った女性の中に、早くから霊的な備えをして義にかなった生活を送り、多くの世代に影響を与える人がもう一人います。天気のいい9月のある日、夫と私は神殿で儀式に携わる機会を持っていました。私たちの友達であるクリスが部屋に入ってきました。ロシアでの伝道から最近帰ってきたこの男性に会えて、とても嬉しく思いました。セッションが始まるとき、美しい姉妹が私の隣の席に座りました。彼女は輝きと微笑みをたたえ、光に満ちていました。私は彼女と知り合いになりたくて、小さな声で自己紹介をしました。すると彼女は、名前はケイトだとささやきました。そして姓を聞いたとき、彼女はかつて私たち家族がミシガン州に住んでいたとき、近所にいた家族の一員だということが分かりました。ケイトはその家族の今は成人した娘で、5週間前にドイツでの伝道から帰還していたのです。セッションの間、ケイトをクリスに紹介しなければという思いが何度も浮かびました。いつどこでどうやって紹介するかを考えて、この促しをひとまず心の隅に置いておくことにしました。帰り支度をしていると、クリスが別れの挨拶を言いにやってきたので、この機会にケイトを連れてきてこうささやいたのです。あなた方二人は徳高い若者よ、知り合いになった方がいいわ。私は促しに従ったことに満足して神殿を後にしました。帰り道、夫と私はケイトの家族を送った悲しい出来事について覚えていることを話し合いました。この時以来、私はケイトをよく知るようになり、なぜ彼女が神殿で喜びに満ちた表情をしていたのかが分かってきました。ケイトは聖なる場所を求めることによって制約の道にとどまるよう常に努力しました。ケイトは家庭の夢を開き、家族で祈り、聖典の学習をする神聖な家庭で育ちました。 子供の頃神殿について学び、神殿に行きたいなという歌を家庭の夢で好んで歌いました。幼い頃、両親は週末の夜に映画や夕食ではなく神殿に行っていました。そのようにして聖なる場所を求めるという模範を両親が示すのを見たのです。ケイトは父親が大好きでした。父親は神権の権能を使ってケイトに最初の制約であるバプテスマを施してくれました。次にケイトは頭に手を置かれて聖霊を受けました。こう言っています。聖霊を受けて嬉しく思いました。永遠の命への道を歩めるよう聖霊が助けてくださることを知っていましたから。その後ケイトはとても祝福の多い幸せな人生を送っていました。14歳の時高校に入り、セミナリーが大好きになりました。セミナリーはもう一つの聖なる場所、つまり福音を学ぶ場です。ある日教師が試練について話し、私たちは誰でも試練を受けると断言しました。ケイトは心の中で言いました。試練など経験したくないわ、こんな話は聞きたくない。そのわずかに3週間後のことです。復活会の日、父親は非常に気分が悪くて目を覚ましました。ケイトはこう言っています。父はとても健康な人でした。マラソンをしていたんです。母は父があまりに辛そうにしているので心配して病院に連れて行きました。父は36時間以内に重いの措置を起こして体のほとんどの機能が麻痺してしまいました。瞬きはできたものの、それ以外は全く体を動かすことができなくなりました。私は父を見て思いました。なんてことでしょう、本当になってしまった。セミナリーの先生の言った通りだわ、試練が来たのだわ。父親は 2,3 日後に亡くなりました。ケイトは続けてこう言っています。とても辛い経験でした。自分の人生のヒーローを奪われたいなどと思う人はいません。これをバネに成長することもできれば、これを理由に成長する努力を怠ることもできることを私は知っていました。私はまだ14歳でしたから、これをきっかけに自分の人生をダメにしたくはなりませんでした。できる限り主に近づこうと聖文をたくさん読みました。アルマ書第40章を読んで、人は本当に復活し、キリストの食材を通して自分は父にまた会えるんだと確信しました。何度も祈りました。できる限り頻繁に日記をつけました。証を書き留めて、いつも生き生きとした証を持てるように努めました。教会と若い女性の集会に毎週行きました。いい友達と付き合うように心がけました。気遣ってくれる親族、特に一家の大黒柱であった母のそばにいるようにしました。祖父やその他の親権者に神権の祝福をお願いしました。このように常に正しいことを選び行ううちに、ケイトのランプには賢い乙女のように油が加えられていきました。父親にまた会いたいという望みに突き起こされていたのです。自分が何を選ぶか父親が見ていることを知っていましたから、父親をがっかりさせたくないと思いました。父親と永遠に一緒に暮らしたいと思いましたし、誓約の道にとどまるならばその望みが叶うことを理解していました。しかし試練はそれで終わりではありませんでした。ケイトが21歳の時のこと、伝道に出るための申請書を提出した直後に母親ががんと診断されたのです。人生を左右する重大な決断を下さなければならなくなりました。家にいて母親を助けるべきでしょうか、それとも伝道に出るべきでしょうか。母親は神経の祝福を受け、この病気を克服するだろうと約束されました。ケイトはこの祝福の言葉に胸をなでろうし、伝道に出る計画を信仰を持って進めました。ケイトは言います。暗闇の中を歩くようなものでしたが、伝道中は闇が晴れて、母が祝福されたより回復したという知らせが届きました。私は嬉しくて主への奉仕にさらに力を注ぎ辛いことがあった時も前進するよう意欲を捨ててしまうのは簡単だと思います。でも主を第一にするなら、逆境が素晴らしい祝福になることがあります。主の御手を目の当たりしに素晴らしい奇跡を見ることができるのです。ケイトはまさにトーマス・S・モンソン大官庁の次の言葉を経験しました。最大の困難の中にこそ成長への最高の機会が潜んでいるのです。ケイトがこのような信仰を持っていたのは、救いの性格を理解していたからです。私たちはこの世に来る前に存在しており、地上は試しの時であって、人は再び生きるのだということを知っていました。母親が祝福されて癒されるという信仰はありましたが、父親を亡くした時の経験から、母親が死ぬことになったとしても心配はないことを知っていました。こう言っています。私は父親の死を残り乗り越えただけでなく、良いことをする気質が身についたようです。万が一母が亡くなっていた父も同じだったと思います。その経験が人生に編み込まれて、証がさらに強くなっていただろうと思うのです。ケイトは神殿で私と会った夜、聖なる地を求めていました。神殿での奉仕がもたらす永遠に続く関係をしっかりと編み込もうと思い、定期的に神殿に参入するという両親が示してくれた模範に従ったのです。 私がケイトをクリスに紹介した晩には大きな進展はありませんでした。しかしケイトが次の日曜日にもう一つの聖なる地を求めてインスティチュートのディボーショナルに行くと、来ていた数百人のヤングシングルアダルトの中にクリスがいました。そこで二人はお互いのことをもっと知ることができました。 2,3 週間後、クリスはケイトを誘って総大会を一緒に見ました。二人はその後も御霊を招く聖なる場所で交際を続け、ついに初めて互いを紹介された聖なる場所、神殿において結び固められたのです。二人は現在神聖な親の責任を果たしており、救いの計画の証を幼い三人の息子たちの人生に編み込んでいます。子供たちに聖約の道を示しているのです。一人の若い女性を救うことは、その子孫を救うことにもなるのです。ケイトは14歳の時に正しい道にとどまり、自分のランプに常に油を増し加え、聖なる地に立ち続けることに決めました。この決意が子孫を救っていますし、これからも子孫を救い続けることになるのです。先祖を探求して神殿で奉仕することによって、ケイトは心を先祖に向けてきました。同じように私たちは家族歴史と神殿の技に携わることによって、先祖と心を表せ、永遠の命に預かる機会を先祖に与えるのです。家庭で聖福音を実践することによっても、ランプに油を加え、霊的な強さを家族に編み込み、将来の家族に無数の方法で祝福を与えることができます。ロバート D. ヘイルズ長老が言ったように、両親から良い模範を受けられなかったとすれば、その悪循環を断つのは自分の責任です。その過程で幾世代にもわたって正しい伝統を伝えることができるのです。できる限りのことをして、自分のランプに油を満たし、皆さんの強い証と良い模範を過去、現在、将来の多くの世代の生活に編み込んでいこうと今決心してください。皆さんが徳高い生き方をするならば、多くの世代が救われるだけでなく、皆さんに永遠の命がもたらせることを証しします。なぜならそれが天の御父の身元に帰り、今のみならず永遠にわたる真の喜びを得るただ一つの方法だからです。イエス・キリストの御名により、アーメン。